You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き OMM メディカルセンター内科部長の篠田博先生です。篠田先生は岐阜県岐阜市出身の61歳、県立岐阜高等学校を経て関西医科大学を卒業後、アメリカの医師資格試験 ECFMG に合格。現在は内科、特に循環器専門の医学博士として患者さんの治療に当たられる傍ら、関西医科大学の非常勤講師として研修医の指導にも当たられています。ドクター篠田のラジオ診察室、今日はどうする鬱になった時と題してお話を伺います。 PIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルビップクラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き OMM メディカルセンター内科部長の篠田博先生です。こんばんは。
こんばんは。
さて、先週は話題のメタボリックシンドロームについてお話を伺いましたが、今週はうつをテーマに篠田先生にインタビューさせていただきます。先生、そもそもうつっていうのはどういう状態なんですか？
人は誰でも気分が落ち込むことがあると思いますけれども、はい、普通の人はすぐ回復しますね、
うんうん、
でも落ち込みが長く続く方がいらっしゃいます、
うん、
そういう方がうつと言われると思いますけど、ちょっと説明させていただきますとですね、
はい、
脳には140億個の神経細胞がありますけれども、うん、神経細胞と神経細胞の間でですね、神経伝達が行われています。その物質がセロトニンと言いまして、
よく聞きます、セロトニンですね、
はい、それが少なくなると例えば抑制が効かなくなって、ちょっとした悲しみでもとても悲しくなったり、
うんうん、
まあ、例えばちょっとした鬱でも鬱が深くなると、
うんうん、
そういう気分が続くと、脳の疲労状態と言われておりますけれども、本人にとってはとても辛い心の状態です、
ね、憂鬱の鬱なんですよね。こう沈んでるっていう感じなんですけども、内科の症状でね、来院されるのに鬱っていう診断になるんですか？
そうですね、私も内科ですから風邪とか払えていろんな一般的な病気の方が来られますけれども、
うん、
まあ、風邪で来られてですね、
はい、
例えば寝られないとかいう症状があって結果的には鬱だったという方もおられます、うんう
ん、精神科を訪ねるっていうのはとても勇気がやはりいりますから、まず心療内科、まあ、その前に内科っていうふうにこう考えたいところなんですけど、そうすると内科っていうジャンルっていうのは間口が広いですね。
そうですね、敷居が高くなくていろんな一般的な病気を扱いますけれども、例えばいろんな訴えで来られた場合に一般的には自律神経障害とか、うん、そういう病気が病名がつくと思うんですけども、
うん、
その中にうつが含まれていることが多いのわけです、
うん、
例えば体が非常にだるいとかですね、寝られるけれども途中で目が覚める、疲労が取れない、
うん、
ドキドキと動悸がすると、うん、まあ、胃が不快であるとか食欲がないとか、うん、頭が重い、
うん、
また息苦しい、
うん、
まためまいとかふらつきがあるとか、まあ、そういういろんな症状がありますけれども、その中でですね、一日中気分が晴れないとか沈む、
うん、
またもう一つは今までとても好きだったことがね、
うんうん、
全然楽しく感じられなくなったと、この二つのことがあると非常にうつの疑いが強くなります、
一日中気持ちが沈んでいるっていうのと、今まですごい好きだったことがもう面白くないというか楽しいと感じられないって、これがやっぱうつの初期症状なんですね。これ講じていくと自殺したりとかやっぱりなってしまうんですか？
そういうこともありますね。やっぱりまあ、この世から消えたいとかですね、
うんうん、
死にたいという気持ちが出てくる場合もあります。
初期の段階でね、打つかどうかっていう決め手、簡単に自己診断するような決め手ってありますか？
やっぱり僕は患者さんにお聞きするのはですね、
はい、
まず まあ、睡眠が取れてますかですね。
寝れますか。
寝れますか。はい、で、食欲どうですか、食べれますか。
はい。
で、活字を読むのがしんどくないですか。
活字、あ、新聞とかの活字ですか。
新聞ですね。はい。まあ、朝刊症候群という症状がありましてですね、うん、今まで毎日新聞を読んでた人がもう新聞を読みたくないと、うん、朝の新聞を読まなくなると、うん、例えばテレビがとても好きな人だった人がうん、テレビの音を聞くだけでもイライラすると、うん、そういうことは分かりやすいと思います。
うん、じゃあちょっと皆さん活字が読めなくなったりテレビつけるのが嫌になったりしたらちょっと注意かなっていう感じなんですけどね。じゃあ具体的にうつの予防っていうのはあるんでしょうか。
まあ、なかなか難しい場合もありますけれども、本当に仕事に追われて毎日毎日、朝から晩まで働いていらっしゃる方多いと思いますけれども、うん、なかなか休みは取れません。
うんうん、
だから、ちょっとした休みを取っていただくと、昼休みとか、うん、自分なりの休みの取り方を工夫していただくことが大変大切だと思います。それとですね、心の風邪とかですね、ぷちゅーとか言って、軽く考えて、放置しないということも大変大切だと思います。
プチうつっていうのはよくね、女性週刊誌なんかでも取り上げられてますけど、ちょっと軽いうつっていう雰囲気ですよね。で、それで、軽く考えないで、やはりちゃんと対処した方がいいわけですか？
そうですね。やはり、うつかどうかの診断をまずしていただくのが大切だと思いますね。
女性だとやっぱり、更年期障害とか、そういったのが関係したりとか、どうでしょうか。年齢とともに、その対象は違うんでしょうと思うんですけど。
まあ、すぐ回復すればいいと思いますけども、50前後の女性の方なんかはですね、うんうん、やはり女性ホルモンが少なくなることによってそういううつ的な症状が出る方はいらっしゃいますね。
そうですか。具体的に、まあ、来院された場合患者さんにはどんな治療をされるんですか。
まあ、カウンセリングが有効な場合もありますけども、
はい、
やはり早く治っていただくには抗うつ剤とか薬が非常に有効だと思いますね。
その抗うつ剤なんですけどね、やっぱり薬って怖いような気がして、さっきそっちを持ってしまうんですけど。
そうですね。一般的には薬を飲みたくないとかですね、うんうん、自分の力で治すんだと、
うんうんうん、
とやってる間にどんどん空回りをして悪くなるということもあるんですね。
はい、
だから早く対応すれば早く、小さい怪我ともなる大きな怪我になったらやっぱり治りが悪いとない、心の怪我みたいなもんですから、
はい、
やはりそういうことがなかなか敷居が行くまでに時間がかかるんですよ。もうすぐ治るかなと思ってだんだん治らないということもありますし、この薬の話出ましたけど、
はい、
やはり医師とのですね、信頼関係が最も大切だと思いますね。やはり信頼関係がないと治療もうまくいきませんし、普通のうつでしたら飲み続けて 2,3 ヶ月にはかなり回復すると言われています。
うん、そうですか。もう少し薬の話とか後半伺いたいと思うんですけども、ここで先生のお気に入りの曲をかけさせていただきます。ディオタカセさんの演奏で黄金のエルサレム、お聴きください。今日のゲストは OMM メディカルセンター内科部長の篠田博先生です。先生、これはお気に入りの曲なんですか？
エルサレムと言いますとですね、
はい、
本当に文化の中心でもありますし、私にとっては本当に心のふるさとのような曲です。
エルサレム行かれたことあるんですか？
行ったことあります。
どんな感じでしょうか？
やはりこう夕日に輝いた街ですね。
まさにこの黄金のエルサレム。
そうですね。
癒しの街でもあるエルサレムなんですけれども、さて先ほどのお話の続きなんですけれども、そういったうつっていう状態ですね。先生からご覧になると、うつの患者さんに対してどういった治療、さっきおっしゃってました薬を恐れないということなんですけど、その次の段階としてはどうなんでしょうか？
続けて。通っていただくことが非常に大切だと思いますね。やはりうつを治療するためにまず環境を整えるという、職場とか家ですね、
はい、
やっぱり環境が良くならないとうつも良くならないと。で、薬はきっちりと飲むということですね、
うん、
本当に薬を続けるっていうのはなかなか簡単なので難しいんですよね。で、やっぱり通院していただくっていうのは一番大切だと思います。
さて、先生がご専門でいらっしゃる内科、その特に循環器ということなんですけども、いろいろと勉強されてきて、医学を極めれば極めるほど先生は人体の不思議ということに魅せられていらっしゃるそうなんですけど、どういった不思議なんでしょうか？
例えば臓器といいますと目とか心臓ですね。
目とか心臓、はい。
例えば写真機ありますね、
うんうん、
写真機で写真を撮ったりしますけど、
はい、
写真機にはレンズと絞りとフィルムと、
うんうん、
それで写真ができているわけですけど、はい、目も同じような構造でレンズがあります、
うん、はいはい、
で絞りに当たるものが瞳孔ですね、
はい、
でフィルムに当たるものは網膜となりますね。それで写真機が 目からあのヒントを得て写真機ができたわけですね。
はあ、あの写真機っていうのは目を元にしてこう作ってあるわけなんですね。
そうですね、構造的にね、やはりこれだけ複雑なあの目をですね、うん、勝手にこうできたと、うん、ちょっと考えにくいと思うんですよね。やはりあのインテリデントデザイナーとかね、うん、そういう方が想像された作られたと、うん、考えられると思いますね。
まあ、偶然にできたものではないということなんですね。
それとあの先ほど、うん、不思議なあの臓器と言いました心臓のことですけども、うんうん、あの今清水さん、うん、心臓動いてるの分かります？
手で触ればちょっとドクドクしてるから分かりますけど、うん、意識したことってないですね。
でもこれあのポンプなんですね、
はい、
あのだ血液に全身に送ってるわけです、はい、頭から足の先まで、うんうんうん、この一個のポンプで、普通どこ の, あのポンプでも音がうるさいでしょ、
うるさいですね
自動車のポンプでも、うんうん、あの水のポンプでもこの心臓全然動いてるの分からない。
すごい高性能ですね。
高性能ですね。で、あの大体1日に大体10万回打ってるんですよね。もう一生打ち続けるっていうのはすごい能力だと思います。
タフですよね。
それとあのよくあの心臓移植ってあるでしょ、
はいはい、
心臓切り出してこう置いても止まってます、動いてます。
ちょっと止まってそうですけど動いてるんですか。
動いてるんですよ。あの心臓の自動脳と言いましてですね、うん、ずっと動き続ける、だから心臓移植もできるわけですね。
です
止まってしまったら移植にはあの役立たなくなるわけですね。
深いですね。じゃあ心臓もポンプとしてずっと動いてはって人から人へということもだから可能なんですね。可能だ。
そうですね。
なんかすごいね、この臓器の不思議っていうのを話していただくとキリがないんですけども、まあ、あの体 の, その臓器っていうのは、まあ、動物にも臓器はありますが、先ほど話が出ましたうつ、まあ、心の病、やっぱり心の病っていうのは人間だけのものなんですか。
そうですね、やはりこういう社会生活しておりましてですね、うん、毎日の生活の不安、また将来の不安もありますしね、人間関係のやはりこの複雑な中での人間関係の難しさもあります。そしてあのいろいろ自分が経験した過去についてのあの後悔なんかも出てくると思いますね、うん、そしてまあ根源的にはあの死に対する不安、恐れがあるんじゃないでしょう。そういうことがこういううつという症状を出すというような気がしますけど、
ね、あのすごく心と体っていうんですか、それは話せないっていうか密接なものなんですね。
そうですね、心が病気になるとやっぱり体の症状として現れることが多いと思います。
では先生、最後にですね、リスナーの皆さんの中で、まあ、今日のお話を聞いたりして、いや私ってうつかもしれへんとか、あるいは家族のね、息子はうつかもしれない、主人はうつかもしれないとかっていうふうに不安に思われてる皆さんがおられると思いますので、一言あのお願いします。
まあ、あの、まあ、どっか診察に行くってとてもあの勇気がいることでですね、
うん、
あの難しい、意識が高いわけですね。でもあの、まあ、気軽にかかるっていうのも大切ですね、うんうん、そんなに敷居が高くないと思います、
はい、
で、まあ、選ぶ場合にですわね、はい、どこの内科でもいいんじゃなくて、うん、やっぱりうつに詳しい内科の先生を選んでいただく、また心療内科の先生を選んでいただくことが、まあ、大切だと思います。それとですね、今あのうつにかかってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけども、うん、あのもう良くなったから薬はやめようかなと、
うん、
そういう時もね、やめてしまうと、まあ、再発もすることがありますので、うん、ぜひ薬は完全に治るまでやめないようにしていただきたいと、うん、それが、うん、あの希望ですね、
はい、
そしてあの家族の方がですね、うん、あの病気になった場合いつまで薬飲んでるんやとか、
うん、
まあ、そういうあの責めたりですね、
うん、
追い詰めることがあるらしいんですね、
うんうんうんうん、
やっぱりあの家族の理解が得られるのとても大切だと思いますね、うん、
はい、
だからあの回復がゆっくりなように見えますけれども必ず治りますから安心してください。で、あの一般的に自分がうつにならないとね、やっぱりうつの人の気持ちがわからない、
うん、
やっぱ死にたい、なんで死ぬんやとかね、
うん、
あのそういう気持ちがなかなかなれないんですよね、
うんうん、
でもやっぱりあの基本的には距離を置いてですね、
はい、
温かく見守るということがやっぱり一番大きなあのポイントだと思います、
ね、これ家族の愛って大きいですよね。2週にわたって貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ピップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストはおしゃれなソックスとインナーウェアのお店として全国に106店舗展開中の株式会社チュチュアンナの看板娘上田志保さんです。マーケティング担当として新しい商品の開発から PR までを担当する傍ら、チュチュアンナのテレビ CM などにも出演中、若い女性のファッションリーダーに今年の流行をご紹介いただきます。どうぞお楽しみに。それではまた来週、
木曜の夜7時に
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。